ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。5月27日、東京都において家族会、救う会、拉致議連等主催の全拉致被害者の即時一括帰国を求める国民大集会が開催され、岸田総理大臣および松野官房長官県拉致問題担当大臣が出席して挨拶しました。本日はその際のお二人の発言をご紹介します。まず岸田総理大臣の発言です。
今年3月家族会、救う会の新たな運動方針を直接受け取らせていただきました。2002年以来、一人の拉致被害者の方の帰国も実現していないということは痛恨の極みであり、政府として改めて重く受け止めております。北朝鮮については日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決し、不幸な過去を清算して日朝国交正常化の実現を目指しますが、とりわけ拉致被害者ご家族もご高齢となる中で、時間的制約のある拉致問題はひとときも揺るがせにできない人権問題です。すべての拉致被害者の一日も早いご帰国を実現すべく、全力で果断に取り組んでまいります。今月開催された G7 広島サミットでは、私から拉致問題の即時解決に向けた引き続きましてのご理解とそしてご協力を求め、各首脳から改めて全面的な支持を得ました。また首脳コミュニケにおいて、北朝鮮に対し拉致問題を即時に解決するよう求めることが改めて確認されました。こうした国際社会への働きかけと同時に、我が国が主体的に行動することが重要です。日朝間の実りある関係を樹立することは、日朝双方の利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与いたします。しかしながら、現在の状況が長引けば長引くほど、日朝が新しい関係を築こうとしても、その実現は困難なものになってしまいかねません。一瞬たりとも無駄にせず、今こそ大胆に現状を変えていかなければなりません。そのためには、私自身、我が国自身が主体的に動き、トップ同士の関係を構築していくことが 極めて重要であると考えております。私自身条件をつけずにいつでも金正恩委員長と直接向き合う決意であると申し上げているゆえんでありますし、全力で行動をしてまいります。日朝間の懸案を解決し、両者が共に新しい時代を切り開いていくという観点からの私の決意を、あらゆる機会を逃さず金正恩委員長に伝え続けるとともに、首脳会談を早期に実現すべく、私直轄のハイレベルで協議を行っていきたいと考えております。私は大局観に基づき、あらゆる障害を乗り越え、地域や国際社会の平和と安定、日朝双方のため自ら決断をしてまいります。本日この集会を通じて、日本国民の一致団結した強い思いが示されることは、拉致問題の解決に向けた力強い後押しとなります。その声こそが国際社会を動かし、北朝鮮を動かすことにつながっていくと信じております。こうした多くの皆様方の力強い後押しに心から感謝を申し上げ、皆様と心を一つに、総理大臣として自らが先頭に立ち、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。
続いて、松野官房長官兼拉致問題担当大臣の発言です。
今年3月に家族会および救う会の皆様と総理が面会された際、私も同席をさせていただきました。ご家族から長年にわたる苦しみと悲しみを改めて直接お伺いするとともに、運動方針に込められた切実な思いをしっかりと受け止めさせていただきました。拉致問題の解決はもはや一刻の猶予もないという切迫感をひしひしと感じております。今年初めには4年ぶりに家族会、救う会、拉致議連による米国訪問が実現し、米国連邦議会議員、政府高官、有識者等と面会してご家族の切実な思いを聞いていただくとともに、拉致被害者の早期帰国の実現に向けたより一層の連携協力を働きかけていただけたと伺っております。拉致問題を解決する上で米国との連携は極めて重要であります。政府としても今回の訪米の成果を拉致問題の解決のためにしっかりと生かしてまいります。拉致問題の解決には国際社会との連携が重要です。先般の G7 広島サミットでは首脳コミュニケにおいて、北朝鮮に対し拉致問題を即時に解決するよう求めることが改めて確認されました。来月29日には日本、米国、豪州、韓国政府および EU の共催でグローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携をテーマに、オンライン国連シンポジウムを開催いたします。同シンポジウムの模様は国連ウェブテレビおよび YouTube 政府拉致問題対策本部公式動画チャンネルで配信しますので、ぜひご視聴をいただければ幸いです。またこの夏にはこれまで拉致問題に触れる機会の少なかった若い世代への啓発活動として、拉致問題について学び、拉致問題を周囲の人に自分事として考えてもらうためにはどうしたらよいかについて議論を行う中学生サミットの実施を予定しています。日朝間に存在する不信感を打ち破り、双方にとり明るい未来を描くためには、先ほど総理も述べられた通り、我が国が主体的に動き、 トップ同士で関係を構築していくことが極めて重要であります。総理直轄のハイレベルで協議を行い、早期の首脳会談実現に向けた環境が整備されるよう、総理の指示のもと政府一丸となって努力してまいります。すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、ご家族の皆様に寄り添いながら全力で取り組んでまいります。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮は5月31日に軍事偵察衛星と打ち上げと主張いたします、弾道ミサイルを発射いたしましたが、失敗に終わりました。北朝鮮自身も、同日5月31日に朝鮮中央通信社の報道というものを通じて、発射が失敗に終わったことを認めました。もっとも北朝鮮は今回の衛星発射については国内に向けて公表をしておりませんでしたので、したがって衛星発射に失敗したことについてもこれを報道しているということもありません。この点は重要な点であるというかと思いますが、それは北朝鮮指導部にはですね、衛星発射をできるだけ早くもう一回やらなければいけないという、そういう圧力が特に強くかかっているわけではないというふうに見ることができるからであります。これは2012年4月13日に衛星打ち上げに失敗したこととは大いに異なると言っていいかと思います。2012年の4月の場合、今回の発射と同じようにですね、発射前から海外に向けてその準備状況等を公表をしていただけではなくて、国内に向けてもそれは明らかにしておりました。したがって北朝鮮は、失敗をしたことをやっぱり認めざるを得なかった。それを海外のみならず国内に向けても認めざるを得なかったということになりますし、そうであればできるだけ早い時期にですね、発射を再び行う、打ち上げを再び行って、なんとか成功させるという必要があったというふうに考えられるわけであります。結局その時は北朝鮮は2012年の12月12日に、再び、衛星発射とものを行いまして、この時は成功をいたしました。この2012年の発射の時は、4月の失敗を人民に向けて認めていたためにですね、やはりできるだけ早く再発射というものを試みる必要があったと考えられます。それでも再発射まで8ヶ月という時間がかかっていたということになります。今回の失敗ということについては国内に報道しておりませんので、一般国民は知らないわけですから、国内的な圧力は基本的にはないと言っていいというわけでありますから、海外に向けてはできるだけ早く再発射をとではおりますが、実際は慎重に原因を解明してですね、技術の改善というものを経た上で、かなり自信を持ったところで次の打ち上げ発射に踏み切るという可能性が高いのではないかと考えられます。2012年の時には4月の発射の失敗からですね、再発射にかけて 至るまでは8ヶ月かかったわけですが、まあ、そのことを考えるとですね、今回は次の発射というのが来年になっても決しておかしくはないということになるのではないでしょうか。まあ、特に今年は7月27日に朝鮮戦争の勝利記念日、北朝鮮では勝利記念日といいますが、その70周年がありますし、9月9日には朝鮮民主主義人民共和国の創立75周年という記念日もある、まあ、すなわち2つ大きな行事が控えているわけであります。まあ、それらの行事の前に、再び衛星打ち上げということを試みて、まあ、成功すればそれはいいわけですが、しかしまた再び失敗した場合には、それ金正恩指導部に相当大きな打撃、金正恩指導部の権威が大いに損なわれることになるのは、これは明らかだろうと思います。まあ、もちろん2回目の発射も失敗をしたとしてもですね、まあ、そのことを国内に向けて報道はしないだろうと考えられますが、しかし1年に2回衛星を打ち上げて2回とも失敗したという事実は、やはり時間が経てば確実に北朝鮮の内部、国内にもそれが伝わっていくということになるだろうと、それは明らかに北朝鮮指導部の権威を大いに損ねるということになるわけでありますので、その点を考えると北朝鮮はこの次の軍事偵察衛星の打ち上げということについては時間をかける、慎重になるのではないかというふうに考えられます。今回の北朝鮮の軍事偵察衛星と称する弾道ミサイル発射については、もちろん日本、アメリカ、韓国3国は強く非難をいたしました。新たな制裁も考えるということになりますが、しかし中国は、この発射に対してですね、意義のある対話を再開して各国の懸念をバランスよく解決することが重要だという、まあ、従来の主張をまた再び繰り返すということになりました。まあ、すなわち北朝鮮だけを強く非難するのではなくて、北朝鮮との対話を再開して、日米韓のみならず北朝鮮の懸念というものも解決することを考えるべきだという主張だったわけでありますが、すでに日本もアメリカも韓国も北朝鮮との対話の、窓というものを開けてあるわけですから、いつでも我々は対話を行うという準備ができている。その点を考えますと、中国が言っている対話の意義ということを考えるのであれば、中国がなすべきは北朝鮮を説得してですね、日米韓との対話に踏み切るように、強く圧力をかけるべきではないかと思います。中国は北朝鮮の核実験には明確に反対をしております。これは結構なことですが、同時にミサイル発射についても反対をしてくれることが望ましいとは言っても、それはおそらくできないと考えられますので、だとするならば日米韓三国へ向けてですね、対話の道に出てこいという、そういう圧力を中国はかけるべきなんだろうというふうに思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。最後に今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聞きください。
実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では 著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。